新春市長対談、子ども未来対談、みんなが幸せに暮らせる街を目指して、新春企画として塩尻子ども若者意見広場に参加している小学生から高校生までの4人の皆さんと百瀬隆市長が対談を行いました。塩尻子ども若者意見広場とは、令和6年度から始まった子ども若者の皆さんの意見を市の施策に反映していくための取り組みです。小学5年生以上の10代が対象で、今年は17人のメンバーが街づくりのことやどんな社会になったらいいかなど、毎回変わるテーマに沿ってみんなで意見を出し合っています。活発な意見交換ができるように、ファシリテーター、進行役の大人や大学生がサポートしています。テーマに関連する施設などを見学する会や、テーマに関係する市職員も参加するなど、皆さんの意見を市の取り組みに反映できるように一緒に考えています。みんなが幸せに暮らせる街を目指して、子どもたちの目線での塩尻市の課題や、塩尻市をより良くするためにはどうしたらいいかなどを聞きました。写真の説明。新春市長対談に参加した皆さんの集合写真です。左から、田川高校1年、黒沢香乃さん。塩尻東小学校6年、芦沢優馬さん。百瀬隆市塩尻市長。高陵中学校1年、藤井恵麻さん。桔梗小学校5年、中澤亜美香さん。写真の説明終わり。学校や地域など、市内で好きな場所はどこですか？藤井さん。私は図書館や園パークが好きです。ミステリー系の本が好きでよく読みます。市長。園パークは平成22年に完成して15年が経ったんですけど、すごく人気がある場所ですよね。先日、松本市で開催された会議に、北海道伊達市の市長が来ていて、周りから塩尻市の図書館を見た方がいいと勧められたそうで、会議後すぐに園パークを視察していきましたよ。全国に誇れる塩尻市の自慢の図書館です。中澤さん、私も本を読むのが好きで、一日最低30分は読書をするので、園パークや本屋さんが好きです。市長、読書ってすごく大切なことです。同じ一冊の本でも、人それぞれの感動や感想があって、世界が広がりますよね。塩尻市では、早寝早起き朝ごはん読書、に力を入れていますが、これによって自然と読書する習慣が身についているのかな。芦沢さん、そうですね。学校でも読書の時間があるので、家でも読書する習慣が身についています。もっとこんな場所があったらいいなと思うことはありますか？黒沢さん、私は、友達と放課後に遊びに行くのが幸せな時間なんですが、塩尻にはカラオケとか遊べる場所がないので、いつも松本に遊びに行ってしまいます。カラオケや可愛いコスメショップがあったら嬉しいですね。市長、塩尻は駅前にカラオケ店などがないので、高校生にとっては魅力のない街と言われることもあるんですよね。黒沢さん、学校が終わった後に自由に過ごせる園パークのような場所がもっと増えたらいいなと思います。芦沢さん、僕は学校に来れていない子も来れるような場所があったらいいなと思います。市長、そうですね。今、不登校の子供が増えているので、学校以外の場所でも学べる環境づくりに力を入れています。普段、地域とのつながりはありますか？藤井さん、地域のお祭りに積極的に参加して、 多くの人とつながりました。高出神社のお祭りで、浦安の舞を2年連続でやったので、踊りを教えてくれた講師の方や関係者の方とも顔見知りになれました。芦沢さん、僕も阿礼神社のお祭りを楽しみにしています。将来は地元の青年部に入って舞台に乗ってみたいです。あと消防団にも入って地域に貢献したいと思っています。市長、素晴らしいですね。消防団は今人が少なくて大変な状況です。ぜひ将来入団して活躍してください。もっと地域とつながっていくにはどのようにしたらいいと思いますか？黒沢さん、高校生になって小中学校の時に比べて地域が少し遠くなったなと感じます。いろいろな地域から生徒が集まってくるので、同じ学校に地元の顔見知りがいなくてちょっと寂しいなって。市長、高校生になって関係がプツンと切れてしまうことがないように、今後はそこをうまくつないでいく必要がありそうですね。中澤さん、私は地区ごとにクリスマス会とかがあったらいいなと思います。そうしたら近所の友達と交流する機会ができそうです。市長、ハロウィンのようにクリスマスも地域で催しができるといいですね。大学などへの進学や就職で県外に出たいと思いますか？藤井さん、市外には出るかもしれないけど、県内がいいですね。中澤さん、長野県が好きなので、私も今のところ県内がいいなと思っています。黒沢さん、私は出たいですね。同じ環境だけではなく、違う環境でも暮らしや勉強をしてみたいです。環境によっては、いずれ塩尻に帰ってきたいなと思っています。市長、時代的に場所を選ばずに何でもできるようになってきているので、ぜひ帰ってきてほしいですね。今、市が抱えている大きな課題は、一度県外に出てしまうとなかなか戻ってきてくれないということ。数字でも明らかになっています。県外に出てしまった人が戻ってきたいと思えるような町はどんな町だと思いますか？藤井さん、都会はジメジメしていて水も美味しくないと聞きます。塩尻は気候がいいのでなんだかんだ帰ってきたくなるんじゃないですかね。あとはお祭りがあったら帰ってきたくなると思います。市長、実はお祭りがある地域って若い人がすごく戻ってくるんです。小さい頃に参加したお祭りをやりたくて、大人になったらそこに住むことを決めてる人もいるぐらい。お祭りって人をつなげるすごい力があると思っています。芦沢さん、寒すぎず暑すぎず、ちょうどいい気温の街がいいです。市長、まさに塩尻ですね。夏は少し山の方に行くと気温がぐっと涼しくなるし、真冬もすごく寒くなるということはあまりないですからね。黒沢さん、自分が辛い時や悩んでいる時に、周りの人が寄り添ってくれる街だとずっといたくなると思います。市長、相談するってすごく大切なことです。思っていることを伝えないとなかなか解決しないので、皆さんも自分一人で抱え込まず、誰かに相談してくださいね。中澤さん、私は人が励まし合い仲良くする街がいいです。市長、とても大切なことですね。今の塩尻市の地域福祉計画って、まさにそこを目指しています。その中のありたい姿にある通り、緩やかなつながりと感謝が循環するお互い様文化で暮らしを支え合い、困りごとの解決に寄り添える街を作っていきたいと思っています。 皆さんが思い描く未来では、塩尻がどんな町になっていたらいいなと思いますか？芦沢さん、いろんな人が集う町で、松本と同じくらい人口や駅前が発展していたらいいなと思います。市長、塩尻は人口6万5千人の市にしては、駅周辺が寂しいねと言われるので、買い物ができたり、人が集まれたりするようなところにしていかないといけないですよね。藤井さん、自然を残しつつ、明るい雰囲気のところになっていたらいいなと思います。市長、自然は一度壊れると元に戻すのが非常に難しいので、守っていかないといけないですね。市長にお願いしたいことや期待することはありますか？中澤さん、意見広場をこれからも続けてほしいです。市長、もちろん続けていきます。子ども基本法という法律に、まちづくりは子どもたちの意見を反映させて進めるということが書いてあるので、これからも皆さんの意見を大切にしていきます。黒沢さん、高校生が部活の発表をする場がまだまだ少ないです。ダンスや書道などパフォーマンスを発表する機会をもっと増やしてほしいです。市長、わかりました。部活動の発表の機会を増やしていきましょう。今回は皆さんの貴重な意見をたくさん聞かせていただき、ありがとうございました。人生を歩んでいく中で、楽しいことがすべてではないので、悩みや壁にぶつかることが当然あると思います。乗り越えるためには、一人ではなく、友達や家族、周りにいる人の助けが必要です。皆さんもそういう時には、必ず思いを伝えるようにしてください。街づくりも同じだと思っています。皆さんの意見を反映して、皆さんが幸せに暮らせる街を作っていきたいなと思っています。新春市長対談でした。